はい、それじゃあですね、問題検討していきましょう。で、この問題ですけれども、問われているのは Y の主張の訴訟法上の意味です。で、Y の主張は2段落目にあるんですけども、まあ、1段落目のところから見ましょうか。X がですね、Y に対して請負代金請求訴訟を提起しています。で、その中で Y がですね、その2段落目のところの主張をしている。これは、請負契約を締結したという部分と、騙されたので請負契約を取り消すという部分の2つのパートになるというふうに見ることができます。で、まず前者の請負契約を締結したの部分で、ここはもうね、自白になるかどうかというところが問題になりますけどね。自白の意義を書いて当てはめればいいということですけども、一つ問題になるのは、請負契約を締結したというのが法的な陳述だというふうに見る余地があるということですね。で、もし仮にそうだとすると、これは権利自白ということになります。ね。で、この権利自白についてはですね、いろいろと議論があるところですけれども、ただね、そもそもこれって権利自白と見る必要があるのかっていう問題はあるでしょうね。つまり、請負契約を締結したっていうのを事実の主張に分解して見ることはできないかということですよね。これはね。つまりこれは仕事の完成と報酬支払いですね。そういうふうなその事実主張はその中に入ってる。で、これを請負契約を締結したというふうに表現してるだけですね。そう見ることはできると思います。まあ、実際に権利自白のところでもね、そういうふうな言い方するときあります。例えば日常的な法律用語に関しては事実主張だというふうにね、そういうふうに見ることができる。要するにまあ分解できるということですよね。で、分解できるのをすると、そもそも法律上の陳述というふうに見る必要はないからね。だから、権利自白っていう概念そもそもいらないというかね。まあ、それを事実主張というふうに分解すればいいよねと。だから、そうすると、まあ、単なるね、裁判所の自白になるよっていう話がありますけどね。まあ、本件もそう見ていいんじゃないかなと思いますけどね。これはね。なので、まあ、そういうふうに見れば単なる裁判所の自白ということになるのかなと思います。いいですかね。それからですね、請負契約を取り消す。これも簡単ですよね。これはまあ、詐欺取り消しなので、まあ、抗弁ということになりますよね。まあ、もっとちゃんと説明すれば、請負契約の成立というものを前提にする。つまり両立するわけですよね。で、そしてその法的な効果を消滅させるというものになりますので、なので抗弁ということになります。まあ、さらに言えばね、この Y の側で、その消滅責任を負うというふうなことをね、付け加えてもいいですよね、これはね。はい。ということで、結局裁判上の自白、まあ、権利自白をね、もし事実主張というふうに分解できれば、裁判上の自白と抗弁ということになりますから、これは制限付き自白ということになりますよね。はい。いいですかね。じゃあ、回答のところですけど、まあ、あんまり見るところはないですかね。まあ、まず裁判上の自白の意義を書いていただいて、まあ、例えば不利益なというのは証明責任を基準にするよと、まあ、どっちでもいいけどね、別にね、敗訴可能性説でもいいと思いますけども、結論変わらないですね、ほんまね、証明責任説でも敗訴可能性説でもね。はい。で、事実というのは主要事実ですよという話を書いて。で、今回は一応その法律上の陳述じゃないですかという話を問題提起をしてですね。で、ただし、その具体的な事実の陳述というふうに見ることができるのであれば、裁判上の自白と、つまり事実についての自白というふうに見ることができるわけですよね。で、本件はそういうふうに見ることができる事案かなと思いますね。仕事の完成、報酬の支払いを訳したと、それを請負契約の締結というふうに表現していると見ればいいんでね。はい。ということで、裁判上の自白になると。そう考えていいんじゃないかなと思いますよね、これはね。で、それから請負契約を取り消すと。で、これ詐欺取り消しですけども、詐欺取り消し、これはまあ、抗弁になるということですけどね。まあ、民事訴訟法のね、その抗弁の定義ですよね。請負契約の成立と両立する。で、その効果を証明させるものである、Y が証明責任を負う。このあたりを書いていただいて、抗弁に当たると。だから、自白、裁判上の自白、プラス抗弁ということで、これは制限付き自白になるよと。まあ、こういうことですよね。はい。まあ、この辺はね、やっぱりもう要件事実とね、まあ、本当に密接に関連するところですからね、要件事実をやった後にね、もう一回見ていただくといいのかなとは思いますけどね。はい、よろしいでしょうか。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。